くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこどう薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す。漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこどう薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬のくまねこどう。
くまねこ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、もう春。
そうですね、なんか暖かくなってきちゃいましたね。
ね、春なんだけど暦の上では、
はい、
だけどこの季節、
はい、
あちこち結構痛いっていう人が多いんですよ。
そうですね、
特に腰あたり。
ね、寒い季節は腰だとか足だとか、あの座骨神経痛とかね、なりやすい人は多いでしょうね。
で、
う
ん、ほら普段動かないでしょ、寒いからと思って、
うん、
縮こまってるのが、うん、あ、なんか取んなきゃやってんで、ふっとこうティッシュを取ったとかねちょっとみかんとかって手伸ばした瞬間に茎みたいな感じで。
こんな話若い人に言ってもあんまり分かんないと思うんですけどこれ切実にこう関わってくる年代っていうのがありまして、ちょっと本当伸ばしただけなのにとかね、
そう
ちょっと振り返っただけなのにとか。
そうなんですよ、呼ばれたからちょっと振り返ったらそのまんま
崩れ落ちて30分動けないとか
で、うん、ようやくこうなんとなく動けるようになった時にまず手を伸ばすのはやっぱり湿布薬かな。
そうですね、
うん、熊猫先生としては、
はい、
直していただかないと。
原因は分かんないんだけど、それこそ整形外科行って受診して検査してもらうのもいいと思いますし。
ですね、原因まずちゃんとね、はいはい、追求しないと。
ハリキューマッサージ行くのも手だし、で温泉行って温めるっていうのもそれはそれでありだと思う。とりあえずそれをやってみる。お風呂入る、温泉行かなくてもいいんですからね。
あ、そうね、
自宅の
うち
の
ね、
なるだけちょっとぬるめのお湯でね長く使ってるみたいなことやっても、それはそれでいいと思います。でだけどこれを繰り返しちゃおうっていう。
まだ繰り返すんだな。
そうなんですよね
なんでだろう
なんでこんなことを何回もやるんだって。
分かってるはずなのに。
そうなんですよ、そうなってきた時にちょっと考えなきゃいけないと。
これはおかしい、
一時の痛みだったらいいんだけど、毎回なんだろうって慢性的になっちゃったりとか時にはずっと痛いって時もあるし、なんか同じことを繰り返してるって言った時に、何なのかっていうのをちょっと考えてみるのがそれの対策になるかなと思われるんですよ、考えてみる。なんで悪くなっちゃったか、よく言いますよね、寒いから
じゃあ夏はならないのかって話ですけどね
寒くてなっちゃったとか、あとね、風が吹いてきてな痛いとかっていう人もいるし、
ね、柳か
柳かって、まあ、ちょっとね思い浮かばないかもしれないけど湿気が強くなってくると痛むな人がいるんですよ。
いや冬でほら乾燥してんのに湿気なんかないじゃん。
そうです、だから秋冬は少ないんですけども、膝の痛みだとか腰の痛みとかっていうのは、
お台風シーズンに、
そうそうそう、湿気が強くなってくると痛むんだよなって。
ゆうゆう
水の中で作業したもんで痛いとかっていう人もいる。これ意外なんですけど、今言ったのは冷えでしょ、で風が吹いてくるでしょ、で湿気が強くなってくる、これに結構痛くなる原因で、先ほど言ったように変な動作すとか、ちょっと高いものを取ろうとか、振り返って何かも取ろうなんて言ったら無理な動作って、これいろいろこうやってそういうことをやったから痛むっていうんだけど、みんなそうならないんですよね。
みんながみんなはならないね。
なんでこれなっちゃうのかなっていう、で、まあ、それぞれの対策をするのはすごく大切ですよ、で冷えてるんだったら、冷えで悪くなるんだったら温めとくって。
そうだ、
風邪で悪くなるんだったらちゃんと窓閉めとくとかね
風に当たらない、
当たらない、なるだけこうやってマフラーしておくとか、いろいろ大事です、首だか関係ないかマフラー
、でも温めるってのあるもんね、
意外にあと湿気なんていうのは胃腸の調子よくしておくとかね。
湿気が、
冷たいもの食べないとかって、これ水が停滞しちゃうんで、これ結構大事だったりです、だから夏場とかに腰痛とかなる人って、湿気強くてね梅雨の時期になる人、そこら辺大事ですよ。水分取りすぎるとジメジメとして水溜まっちゃうんで、それで痛み出てくる人もいるんで、これっていうのは実を言うときっかけに過ぎない。
くまねこ堂。
なんでこうも繰り返してしまうかという話、ね、だから痛み止め使っても何してもいいし、うん、いろいろ処置するのはいいんだけど、繰り返すのも原因は何かっていうと、やっぱり一つには患部の弱り、
ああ、うん、老化、
老化もありますね。どうしても筋だとか骨だとか関節の域とか、うんうん、まあ、そこら辺がなんか潤いをなくしてしまってったりとか、
年とともにね、
そうです、血管もそうなんですけどね、
うん、
若い頃痛まないの、なんで年を取っていくと傷んでくるかって、やっぱそこら辺が、うんうん、まあ、老化って言い方しちゃうと元も子もないんですけど、柔軟度がなくなってきて、
うん
うん、どうしても潤いなくなってしてしまうってなもんで、ギシギシ言ってしまって痛みって傷んできたりとかっていうような、そんなイメージで捉えてもらうといいと思うんですけども、うん、そこを改善していかない限り何回も繰り返してしまう。
でも1年経つと年は取るんですよ、
はい、そうですね、
1年経って若くなったって話は聞かないんで、
そうなんです。でそこが重要なとこなんですけども、うん、じゃあどうすればいいかって、どうしようもないって言っちゃうと
身も蓋もない。
ここはちょっと現代学と違う概念なんですけども、
はい、
漢方ではその患部自体を潤していくとか、うん、柔軟にさせていく、もしくはその骨だとか筋だとか強くしようっていう、そういうことを行うんです、
うん
うんうん、それを漢方薬で補いましょうっていうことをやっていくんです、
はい、
であんまり知られてないんですよ、実を言うと。ここら辺の手法っていうのは補欠薬とか補陣薬っていう薬なんですけどね。
補欠とか補陣、
何を言ってるのかって、ね、うん、レギュラーじゃなくて補欠なのかとかですね。
そっち
じゃないで、補欠の血は血液の血ですね。
血液を補う、
なう、うん、いわゆる何ていうんですか、患部が、うん、栄養をなくしてしまうっていうですか、そういった状態は血が少ないんじゃないですかって、そんなような発想でそれを補うような形の薬、栄養と酸素が不足してる状態っていうのが局所的に見られてる。で局所的に見られる時は大体全体的にも少なくなってるんですけど、
栄養不足なのね。
栄養不足だからといってご飯を食べれば栄養が満たされるかって、そういうわけじゃないんだけど、
うん、
で体の中でその血を生むパワーが少なくなってるというのが元々なんでしょうけども、
うん、
だから血は行ってるんだけどさ、温泉行って運動して血流悪くしてるんだけど痛むんだよなって、うん、
ああ、うん、なるほど。
そこが潤いが足りなかったりとか栄養足りなかったりで酸素うまくいって、ね、うんうんうん、が足りないんじゃないかみたいな、そんなようなことでそれを補うための薬っていうのを漢方薬で使ったりする。
みんな多分ね、その血流までは思い浮かぶと思うけど、
はい、
そっから先は考えないもんね。
そう、一般的に概念持ってないですし、
うん、
それは薬の専門家でもなかなか知らなかったりするんですけど、基本的に腰痛の薬だとか関節痛の薬っていうのが漢方薬として存在するわけです、う
ん、具体的には、
例えば商品で目で言うとドッポカリウとか鼠径滑血糖とかって薬になったりもするんですけど、
うん
うん、でこれはちょっと長期のスパンで飲むといい薬、どっちかっていうと、うん、でもっと短期のスパンで痛みを止めるって薬も漢方薬には当然あるんですけど、うん、まあそれはまあ一時の流れなんで、まあそれ薬飲んでもいいし、その分類がちょっと違うんです、
うん
うん、でもう長く同じような感じの症状続いたりとか、慢性病の時になんかその血を補う薬、
うん、
そういったものを取っていくと楽になりますね。
そうか。でも補欠とか補陣という言葉は今日初めて聞きました。うん、
新たな概念で今度ゆっくりまた説明したいと思います。
そうですね、またじゃあ繰り返しこれからも教えてください。
そうですね、
はい、ありがとうございました。
どうも。
分かった、北沢さん、レギュラーじゃないよ、補欠、補うちだからね。くまねこどう？このコーナーは漢方のくまねこ堂薬局の提供でお送りしました。